実際に備える。防災情報を積極的に入手しましょう。防災情報が入手できる各サイトの一覧です。気象庁ホームページ、天気予報や各種防災情報を入手できます。キキクルでは大雨・洪水警報などの危険度分布を確認することができます。これは大雨による災害の危険度を地図上でリアルタイムに表示するもので、身に迫る災害を一目で確認することができます。岐阜県川の防災情報、県内の河川の水位の情報などをリアルタイムに入手できます。カメラが設置してある河川ではカメラ映像を確認することができます。岐阜土砂災害警戒情報ポータル、現在の雨量や雨量による土砂災害の危険度を確認することができます。岐阜山と川の危険箇所マップ、県では県内全域の山と川の危険箇所の最新情報を公開しています。郵便番号のみで洪水による浸水想定区域と土砂災害の警戒区域を誰でも簡単に素早く確認することができます。岐阜県総合防災ポータル、市が発令した避難情報、高齢者等避難、避難指示や指定避難所の開設情報および混雑状況を確認することができます。高山市ホームページ、大雨などによる災害の危険性があるときはトップページに特設サイトを開設します。各サイトについて広報高山6月15日号の6ページに QR コードがあります。ご利用ください。防災ラジオを活用しましょう。避難情報などはヒッツ FM76.5MHz で放送しています。防災ラジオは高山電気商業組合加盟の取扱店で借りることができます。ラジオ利用料月額300円のうち100円を市が助成します。また高齢者のみの世帯で介護保険の要支援認定や要介護認定を受けている世帯、避難行動要支援者台帳へ登録されている方がいる世帯には市から無料で防災ラジオをお貸ししています。ぜひご利用ください。問い合わせ危機管理課353345。安全安心メール、避難情報をはじめとした災害情報を発信しています。事前に登録をお願いします。メール配信は気象情報、地震情報、安全安心など希望する項目を選んで受信することができます。市公式 SNS、 X、旧 Twitter、 Instagram、 Facebook、 LINE、 YouTube を開設しています。災害情報を含めてさまざまな市政情報を発信していますのでフォローをお願いします。災害伝言ダイヤル、災害時にメッセージを声として残すことができます。録音された伝言は被災地の方の電話番号を知っている方が聞くことができます。携帯電話、公衆電話からも利用できます。また毎月1日と15日は体験利用ができます。使い方、伝言の録音方法、171、この後に1を選択し被災地の方の電話番号を押し、30秒以内で伝言を録音してください。伝言の再生方法、171、この後2を選択し被災地の方の電話番号を入力すると伝言を聞くことができます。電話番号は市外局番からお願いします。スマートフォンからも利用できます。防災行政無線、市内の273箇所に屋外拡声器スピーカーを設置し、避難情報などの緊急情報を放送します。平常時は機器の動作確認を兼ねて定時にチャイムを鳴らしているほか、総合防災訓練時などに訓練放送を流しています。 放送した内容は電話でも案内していますのでご活用ください。電話番号 050-5536-7071 です。通話料金がかかります。ご了承ください。ネット119緊急通報システム。このシステムは聴覚・言語機能に障害があり、音声による119番通報が困難な方が円滑に消防に通報できるシステムです。利用できるのは市民・市内に在勤・在学の方で利用者登録が必要です。利用申請はウェブから行うこともできます。お問い合わせ指令課320119。救急車の適正利用にご協力ください。救急車を呼ぶか迷ったときはシャープ7119にかけると専門家のアドバイスを受けることができます。また救急車を呼ぶか迷ったときに判断を支援するアプリ、救急受診アプリキュースケでは医療機関や受診手段も検索できますのでご利用ください。緊急性のある方への対応のため、救急車の適正な利用にご協力お願いします。非常持ち出し品チェックリスト。避難した場所には避難生活に必要なものはすべて揃っていません。また持病の薬など持ち出し品は個人により様々です。いざという時に備えて避難先での生活に最低限必要な非常持ち出し品を準備し、いつでも持ち出せる場所に置いておきましょう。身の危険を感じたら非常持ち出し品にこだわらず、直ちに安全な場所に避難してください。チェックリストをご紹介します。水、食品、アルファ化米などのご飯、レトルト食品、ビスケット、チョコ、乾パンなど最低3日分の用意。防災用ヘルメット、防災頭巾、衣類、下着、レインウェア、紐なしのズック靴、懐中電灯、手動充電が便利です。携帯ラジオ、手動充電が便利です。予備の電池や携帯充電器、マッチ、ろうそく、救急用品、絆創膏、包帯、消毒液、常備薬など。使い捨てカイロ、ブランケット、軍手、洗面用具、歯ブラシ、歯磨き粉、タオル、ペン、ノート、マスク、手指消毒用アルコール、石鹸、ハンドソープ、ウェットティッシュ、体温計、持病の薬、お薬手帳のコピー。一緒に持ち出そう。貴重品、通帳、現金、パスポート、運転免許証、病院の診察券、マイナンバーカードなど。高齢者がいる家族の備え。大人用紙パンツ、杖、補聴器、介護食、入れ歯、洗浄剤、吸水パッド、デリケートゾーンの洗浄剤。子供がいる家族の備え。ミルク、キューブタイプ、使い捨て哺乳瓶、離乳食、携帯カトラリー、スプーンやフォークのセット、子供用紙おむつ、お尻拭き、携帯用お尻洗浄機、ネックライト、抱っこ紐。女性の備え。生理用品、織物シート、サニタリーショーツ、中身の見えないゴミ袋、防犯ブザー、ホイッスル。防災備蓄品を準備しておきましょう。災害が発生してもすぐ支援物資は届きません。家庭では3日分を目安に家族が過ごせる物資を備蓄しましょう。備蓄には長期保存可能なものを必要量備蓄するほか、ローリングストックという方法があります。ローリングストックとは、日頃から使っている食料品や日用品を多めに購入しておき、使った分だけを買い足して一定量を家に備蓄しておく方法です。備蓄品の例。飲料水3日分、 1人1日3リットルが目安です。非常食、ご飯、アルファ化米、缶詰、インスタント麺、レトルト食品、フリーズドライ食品、調味料など。日用品、携帯トイレ、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロ、電池など。アルファ化米は水やお湯を入れることで簡単に食べられます。最後に、自然災害には大雨、土砂、地震などさまざまなものがあります。日頃から備え、災害発生時にどう行動したらよいのかを考えておくことが大切です。この特集号を参考に、家族や地域で災害対策について話し合いましょう。問い合わせ危機管理課353345。防災訓練に参加しましょう。日時は9月1日日曜日午前8時から正午まで。場所は東山中学校です。防災に関するブースもありますので、ぜひご参加ください。特集広報高山を終わります。